皆様、こんばんは。今日エゼキエル書が、最後の、章を迎えます。来週から黙示録に行こうかとも思ったんですけども、ちょっと、一度、総まとめを、来週しようと思っています。今日は、第48章、最後の短い章を見てまいります。はじめに1節から7節を拝読してお願いいたします。エゼキエル書第48章1節から7節。部族の名は次の通りである。北の端からヘテロンの道を経てレボハマテに至り、北にハマテを望むダマスコの教会のハツアルエナンまで、東側から西側まで、これがダンの分である。ダンの地域に接して東側から西側までがアシェルの地域に接して東側から西側までがナフタリの分、ナフタリの地域に接して東側から西側までがマナセの分、マナセの地域に接して東側から西側までがエフライムの分、エフライムの地域に接して東側から西側までがルベンの分、ルベンの地域に接して東側から西側までがユダの分である。天の父様、エゼキエル書の、聖書研究をここまで導いてくださいましてありがとうございます。難解の部分もありますけども、一つ一つ、新たな、発見を、許されまして感謝いたします。どうかこの予言を、特に、未来のイスラエルの完成を私たちのビジョンとできますように、そして理想的な真のイスラエルのために私たちは召されましたので、それが必ず成就することを見させてください。今日の箇所にどうかご聖霊の導きと光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、資料に模式図を書かせていただきました。書かれている通り、並べましたけども、大変、地図ではない模式図になってまして、聖書地図を見ますと、イスラエルの、土地はこんな形を、していません。そうですね、地図の2というところを見ていただけますか。大きな地域を指しています地図に、地中海があり、キプロス島がありますけども、そうですね、イスラエルの、かなり北のところにハマテという地があります。そして南の方に下ってヘブロンというところがあり、視界の南の端がありますけども、そこにちっちゃな川がありますけど、これエジプト川です。そして、ヨルダン川が、まあ、視界から、ずっと北まで、伸びていますけども、その、北から、北の端ハマテから視界の南側まで、そして、西側の境界は、地中海沿岸という地域が、東西の ラインによって、区切られて、神殿のあるところを含めると、12部族プラス1で13等分されて、こう横切りされている領地が定められています。それはヨシュアが、約束の地を征服して、占領した、地図とは随分違う、負け方です。先週見ましたように司会からヨルダン川を登っていく、東側にも相続地はあったんですけど、それはもともと神様のご計画になくて、この新たなイスラエルには含められていません。そしてこのように東西の線で区切られていなかったですね。しかし、神様が、示された幻におきましては、この神殿のある奉納地の、北に、ユダ、ルベン、エフライム、マナセ、ナフタリ、アシェル、ダンと、それぞれの部族が、土地を割り当てられ、飛びますけども、さらに、23節からですね、23節から28節、そこにベニヤミン、シメオン、イッサカル、ゼブルン、ガドと、また同じように、北から南に向けて、帯状の地域が割り当てられているというように、エゼキエルの、見た幻、いただいた言葉は、示しています。これは、このような地域を、捕囚から帰還した後、イスラエルが、占領したという、所有したという記録はありません。実現するならば、もっと先のことですけども、そのように神様はビジョンを描いています。そして、右側に四角い図がありますけども、これは左側の地図ではこの真ん中の方に区切られている区域がありまして、その区切られている空気を区域を大きく移しまして、神殿と、祭司たちの、領地、そして、レビ人の、領地、そして、共通の町の、領域と、そういうふうにこの神殿のある区域は三つに分けられています。そして、この祭司の、ための、割り当て地の中央に、聖所があります。そしてその聖所の中央に神殿、また祭壇があったという、ことがこれまで、学んできたところです。神様は各部族が一致して整然とマリア手地を得て、そして神殿を中心に営むイスラエルの姿をここに示しておられます。そして8節から22節は中央の部分について説明されています。今説明した通りです。そしてこの 中央の部分の両端が、前回見ましたけども、君主のための所有地として与えられています。まあ、それは、以前の、ところの、ですね、45章の確認ということで記されています。さて、前回45章では詳しく記されていませんでした。この、聖なる奉納地の中の第三区分の、ところについて、各部族の共有地として、町が築かれている部分です。そこについて23節から29節に記されています。すみません。23節から29節、その次ですね。ごめんなさい。30節からですね。でこの町が、町については、12節からそして、18節以降ですね、ちょっと読んでみましょうか。18節から、20節です。残りの辞書の長さは聖なる奉納地に接し、東へ1万キュビト、西へ1万キュビトである。それは聖なる奉納地に接している。そこから収穫したものは町の働き人の食物となる。その町の働き人はイスラエル全部族から出てこれを耕す。奉納地の全体は2万5千キュビト四方であり、あなた方は聖なる奉納地の町の所有地とともに捧げると、この奉納地全体のことが記されています。そして15節に戻りますと、幅5千キュビト、長さ2万5千キュビトの残りの辞書は町の一般用であり、居住地と放牧地のためである。町はその中央に建てられなければならない。その大きさは次の通りである。北側4500キュビト、南側4500キュビト、東側4500キュビト、西側は4500キュビトですと。4500キュビトですから約、2キロ四方の、町が築かれます。そして、30節以降ですね、町の出口は次の塔である。北側それぞれ、南側、東側、西側と4500キュビトの、正方形の町なんですけども、東西南北それぞれに3つずつの門があります。で、3つずつの門それぞれに、イスラエルの各部族の名前が付けられていました。北側の三つはルベン、ユダ、レビ。東側はヨセフ、ベニヤミン、ダン。南側はシメオン、イッサカル、ゼブルン。西側はガド、アシェル、ナフタリと。そして、注目したいことは、35節です。 35節。町の周囲は18000キュビト。この町の名は、その日から主はそこにおられる。そう、名付けられます。これもまた不思議なんですけども、主が臨在されるところはどこでしょう。まあ私の心のうちにあるということは別として、本来聖所ですよね。それなのに、街に主はそこにおられるという名が付けられました。もちろん神様は全地に満ちておられて、どこにでもおられますけども、神殿に臨在されるだけでなく、生徒たちが共に住む町に主が臨在されると、こういう幻はエゼキエル書にしか記されてなかったと思います。町、まあ、言い換えれば都ですけども、黙示録の21章を見ていただけますか。一節から三節を読み出します。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から来てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられると。まあ、黙示録の最終的な完成では、ここが、建物はなくても神殿ですし、そして、この都に主が共に臨在されると。そう予言されています。これら一つ一つ、まあ、エゼキエルの、神殿のあり方、これは祭壇が中央にありました。そしてこの新しいイスラエルの中央にあります町、そこも主が臨在される場所でした。そしてすべての部族が一致して共に集まって町を気づいて、そこで営んでいました。それぞれの割り当て地からそこに入っていったんですね。こうしてそれは世界のあちらこちらに今は散らばっていますけども、主はそこにおられると世に明かしし、すべての人を招き入れる、すべての人に明かしする教会の姿を予表してますし、またやがて完成する天の都を予表しています。私たちは今この遥か昔エゼキエルの幻のうちに示された都を、そのビジョンを受け継いで今御国の完成を目指して歩み、そしてそれがやがて黙示録に予言されている形で完成していきます。かつて捕囚の地でイスラエルの復興を待ちながらこの幻を見てその時を待っていた イスラエルの民と同様に私たちもやがて完成する天の御国のビジョンを抱きつつ、それが必ず完成することを受け継ぎ、受け継がせて、そして共に労していくのです。私たちはこうして信仰を受け継いで御国の完成を目指していきましょう。主は約束しておられます。第一コリント15章の58節。15章58節。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。では、お祈りいたします。天の父様、あなたの皆をあがめます。不思議な幻ですけども、神様がこれをどのように実現させてくださるかわかりませんが、必ず主が御心をなしてくださることを信じて、主の技に励ましてください。困難な時代にありましても、ビジョンを見失うことがないで、共に一致して励まし合うことができますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。